サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。100年ライフの方を始めます。デアライフファミリー坂井上野です。よろしくお願いします。
はい、太田井の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今日もね、もう一回坂井東のコワーキングスペースの LR というところで、はい、新しい機械導入したんでゲストをお越しいただいてですね、はい、お話伺いたいと思っております。今日ゲストを来ていただいたのが薬師団のね、はい、ちょっと自己紹介の方ね、ちょっとよろしくお願いします。
はい、現在は大阪府茨城市で、はい、独立系のファイナンシャルプランナーをやっております薬師寺おこと申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
昔はあれですかね、保険の仕事とかされてて、今独立されたみたいな感じ、はい、で、今はどんな感じのお仕事をされてるんですか？
以前は証券会社と外資系の生命保険会社で、はいはい、営業職をしてたんですけど、はいはいはい、去年の3月に退職して、はいはい、今自宅兼事務所で、はい、自営業として、はいはい、ファイナンシャルプランナーという仕事、はいはい、原則的にはお客さんと面談をして、はい、お客さんの収支改善とか家計改善とかをしながら、はい、その間に保険の見直しが必要だったらするし、うん、資産運用のお手伝いが必要だったらするし、うん、っていうのが、はい、いわゆるファイナンシャルプランナーの仕事なんですよ。
はい、
でそのためにヒアリングシートを作ったり、はいはい、こんなグラフみたいなのあるでしょ、うんうんうん、このままでいくとお金がこの定年後に足りなくなりますよっていうの、
残りの人生とか計算してね、そうそうそう、みたいな、うんうん、
ライフプランニング表とかキャッシュフロー表っていうんですけど、はいはい、そういうのを作成して、はい、こう改善したら、はい、このなくなる減るものがプラスになっていきますよねっていうのを一緒に考えたりする仕事が、本当のファイナンシャルプランナーなんです
よ。一応ファイナンシャルプランナ
ー日本は結構銀行さんとかね、はい、証券会社とか保険会社の人が、はい、自分の仕事の営業に生かすために資格を取ってる方っていうのが結構
アドバイスね、こう知識としてやりたいというところですよね。
はいはいはい、言ったら、まあ、お金のコンサルティングみたいなお仕事、
はいはい、要は CM でね、FP で相談しようとか言うけど、
う
ん、なんか僕らからしたらちょっと
保険
なんかなみたいな感じなんですけど、違うんですよ実際に。あれは
保険がやっぱり大事なんで、保険の方が多いんですけど、はいはいはいはい、保険だけではなくって、はい、運用とか、はい、それこそ節約とか、はい、いろんなことだと年金の話とか、はい、トータル的なことを全部相談できるような形にはなってるんですよ。
前の職場にいはって、やっぱりもう本来のファイナンシャルプランナーとこうあるべきみたいなとこで独立しはったみたいなところですかね。
そうですね、はい、もちろんそれもあるし、はい、やっぱり保険だけでは足りない部分もあるし、はい、証券だけでは足りない部分もあるし、はい、トータル的なことと、あともう一つは、はい、私自身は昔から、はい、学校の先生になりたいのが夢だった
ので
、そう、教える方の仕事をしたいなと思って、はい、もうここまで来たら、はい、やっぱり金融教育、だから子どもへのキッズマネーのセミナーとか、あと今オンラインでやってる、はい、その大人向けの、はい、うん、お金の基本的な話とかっていうのをやってるんですよね。あとはもう、はい、ランダムに、この間も認知症の人のお金の管理の話とか、はい、いろいろこうセミナーみたいなのをちょこちょこやってます。
あ、なるほど、ね、はい、なかなか昔からね、はい、教育で国語算数理科社会お金ってないですもん
ね。ないんですよ ね今高校の授業で始まってます
けどね、はい、結構騙されやすい、ね、お金の知識がないので、
そう、それもね今結構多いですよね、
はい、なんか収入も少なくなってね、はい、詐欺やったらこれ乗っかろうかなみたいな、
うん、
高い商材買わされたり ね、やっぱそういう知識がないんですけど、年金があって、
うんうんうん、
その足りない分どうするみたいな話、うんうんうん、めちゃくちゃあるので、はい、ちょっとその辺も含めて聞かせていただけたらと思うんですけど、はい、
ぜひぜひ。
国民年金で7万円ぐらいで、
そうですよね、
まあ、そこから厚生年金やったら、まあ、ある程度施設今15万円ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、20万ぐらいあったらなんとか施設入れるんですけど、入れない方っていうのは、うん、ちょうど13万ぐらいの年金の方っていうのがもうどこにも入れないみたいな、生活保護を受けられない
年金だけではってことですね、
とこがあって、 これから本当にどうやってお金作っていこうかなっていうあたりがあって、
もう正直、はい、もう今からいるんですって言われたらもうどうしようもないから、はい、入れるところをやっぱり探すのか、はい、国の助成金とかそういうあれに保険とか頼るしかないんですけれども、まあその予防線としてやっぱり備えておくべきことっていうのはできますよねっていうのを、今から老後の準備をしないといけない人たちの形成層に伝えていくっていうことを今やってるんですよ。とはね、あの介護の業界の話だったら、先日私お医者さんと脳外科の脳神経外科の先生と、ボイストレーナーの認知症予防をしてる先生と3人で、認知症について話しましょうっていうセミナーをやってみたんですけど、まあ、私たちスタッフ入れて20名ぐらい集まったんですけどね、その中で聞きたいですっていう質問が多かったのが、認知症とか介護状態になってしまった時のお金の管理を、特に認知症になった時の財産の管理をどうしたらいいんですかっていう質問が結構多いんですよ。意外と知らないんですよね、皆さんね。だって例えばあの成年後見人をつけましょうとか、以前に任意の成年後見人をつけましょうとか、それは正しいことなんですけど、それ以前にそこまできっちり法律的なことの契約をしなくってもやれることって結構あるのと、
あるんですね。
ありますね。事前に話し合ってて、きちんとどこに何があるかっていうのをきちんと整理しとくとか、やっぱり嫌でも兄弟で話し合っとくとか、っていうのを参加者みんな全員で知ってることの共有をしてもらって、例えばあの私と同じように金融の知識がある人がその成年後見人の話を詳しくしてくれたり、保険会社の人がやってくれたり、あと例えば慌てて証券会社とか銀行に、実はうちの母親が入院、あの認知症で入院してしまって、どうしようもないからどうしたらいいですかって電話しちゃうと、もう銀行の内部管理者の人がいたんですけど、こっちは聞いてしまったらロックするしかないの、
口座凍結みたいな感じにな
っちゃうんです。だからせっかく入ってきた年金が成年後見人立てるまで出せないの、だったらちゃんと事前にできることがあるよねっていうような順番的なものを、慌てないで知ってる人をちゃんと知ってて、まず相談しに来てくださいっていうのが大事ですよねって話をしたり、だからああいう認知症に関するセミナーとか介護に関するセミナーも、専門的なことを言うセミナーは多いんですけど、実際に直面した時にどうしたらいいかっていう悩みとか、うちこういう状況なんですけど、アドバイスいただけますかっていうのがすごい多くって、介護の施設の話とか、多分さっきのケアマネージャーさんの話とか、住宅の改善のね話とかっていうのもきっと心配してる人たくさんいるんだろうなと。
そうですね。だから漠然と不安に思ってるだけで、実際何が起こるんやろっていうところがイメージできへんみたいな。
ほらまだ元気なうちにあるじゃない、代理カードを作ったり、委任状をちゃんと書いておいたりとか、
で銀行で家族カード
みたいな、そうなんです、で保険にちゃんと介護保険に入ってるのに、お母さんが息子たちに言ってなかったから、まあまあ後になるまで知らんかった、早くもらえたのにっていう事例とかやっぱりあるから、あのちゃんと分かるようにしといてねって言うように
する、ね、場所とかね、
誰に連絡したらいいかとか ね、
なんか定期預金もね、あの手ね、解約本日じゃなくてできるとかあったら元気なうちとかね、あったりすると思うんですけど、
金融の世界はとにかく本人の判断がないとお金は動かせないんですよ、基本的には。
そうですね。
だから誰かに頼むのも本人が頼みましたっていう証拠がないと動かせないっていうのが原則なんで、でもそんな紙面資格にガッチガチにしなくっても、やっぱり信頼し合える者同士で最初に準備をしとくと、もうちょっとそのあたりはスムーズにいくことの方が多いんでね。
そうですね。じゃあ、 あのエンディングノートとかも絡みはるって感じですか？
そうですね。
あの僕ら心配してるのは延命治療とかね、いっぱいどうしようかっていうあたりを親と話す機会がなくて、今えらい目を打ってるんですけど、
わかります。あ
のその辺も学生さん絡みはるみたいな、
私自身はエンディングノートの活動自体はしてないんですけど、周りに結構エンディングノートの活動をされてる方は多くて、まあエンディングノートを書きましょうってなると結構あれ細かいじゃないですか。
面倒くさい。僕もあの3ページ 書くかさ、もうやるのかなみたいな、う
ん、だからその、うん、分かんないところも結構あったりするからね、うん、親御さんやっぱりしんどいね、高齢者になってね、あんまり細かいこと調べるの、うん
はい
うん、だから、はい、なんか必要な書類だけ一個のファイルに全部入れといてとかね、はい、それぐらいのことでも、あとはもう話できるだけ話をすることがいいのかなと思いますけど、
今ちょっとリアルに思ってるのは、
はい、
あのそういう話絶対親から言ってよって話なんですよ、うん、だって子供がね、うん、葬式の費用で、ね、ちょっと取っとかなあかんからとか、うん、もし亡くなった場合とか言ったらね、人によっては何をわしに死ねちゅうかみたいなとかね、うん、何の財産が目当てかって言われた瞬間にね、もう僕ら言えなくなっちゃうんですよね、うん、そんな別にじゃあいいやみたいな感じになるんで、うん、親からちょっとその辺って言ったら、うん、そこの親っていうかまたピンと来てないケース多いんでね、うんうん、ほんまね、男かなみたいな、
なかなかお互いね、子供の方から金どうなってんねんっていうのはなかなか言えない、
なかなか言えないですけどね、よくその今後の、お仕事されるしていく中で、どういった方にどういうことを伝えていきたいかっていうのはありますかね。
そうですね、はい、結局うちでいけば、はい、あの介護が必要な方とか認知症の方とか、うん、いろんなカテゴリーはあるんですけど、
はいはい、
私個人的には今まではね、うん、どっちかというと富裕層を相手にするような仕事が多かったんですけど、
はいはいはい、
お金を持ってる方のね、うん、管理が多かったんですけど、うん、今からは多分中間所得層の人たちとか、これから資産形成を始める若い人とか、はい、もう下までいた子どもとか、うん、そういう子どもたちが、日本人はもう全体的にお金のきちんと管理のこととか勉強しないといけないと思っているので、はい、
そうですね、
できれば中間所得層の方で、これから資産形成層に入る、はい、今会社員をやっているような方たちとかね、早ければ30代ぐらいから、うん、でまあ40代50代ぐらいからだったらまた全然間に合うので、うん、少しでも一歩踏み出してもらえるようなことを、うん、まあ、啓蒙活動も一緒にこう伝えていきたいんですよ、ね、
うん、
その伝えていって本人が納得して初めて個別面談になってくるから、うん、私たちの仕事が生かされる形になるので、
なるほど、ね、本当今思ってたのが30からね、
うん、
積立NISAじゃないですけど積立してたら、
う
ん、今もっと楽やったらいいなって思ってますけど、30代の時でも遊ぶのが精一杯だったから考えられないですよ ね、
すね、
なかなかね、どうしたんですかね
ありますよ、やっぱり50代の、ね、60代の方からでもできる、
間に合うんですかね、
何もしないよりはね、
しないより
は、うん、そう
もう遅いかなみたいな感じ、
いやいや全然そんなことないですよ、
ちょっとそれを教えてくださいよ、
はい、
こそれ、まあ、今の若い子はね、あの多分元気悪い時から育ってるんで、
うん、
あのね、貯金しとかなみたいな感覚は僕らの時はよりはあるんかなと思うんですけどね、
うん、そうですね、若い子の方が投資には前向き、
ああ
でも
で、ね、
結構危ない橋渡ってる感じ、
ちょっと危険な商材とか、あの100万儲ける方法とかね、
いっぱいありますよネタ、その辺は
いっぱい出てくるから、ね、ついついていらっしゃるね、しますけど、はい、じゃ最後に、
はい、
皆様に伝えたいことということで、
そうですね、
はい、
あの先日やった認知症のことについて話しましょうっていうセミナーが私の想像以上に勉強になったし、
はい、
すごい良かったんですよ、
はい、
で来てもらった方もいろんな専門家の方から、はい、私らだけじゃなくて3カ所の人が全部教えてくれるんです、あそこに行ったらいいとかこんなんだったとか、
は
い、すごいよくって、
はいはいはい、
勉強になりましたってなったので、はいはい、次はほらやっぱりね介護のところにいる皆さんとかケアマネージャーさんとか、うん、施設をやってる方とか、はい、さっきのお話貸してもらってたあの、
はい、
住宅のね改善をしてる方とか、ああいう方たちの話も私も勉強になるから聞きたいと思ってるので、
はい、
ぜひね、あの、はい、またあのお声かけした時にお時間があったら、
はい、
一緒にこう多種種なんていうの、
多職種、
ね、職種連携、
はい、業種とかね、
業種、
はい、
一見さっき上野さんとか、はい、金融の世界ってちょっとかけ離れてるような気がするんですけど、
あそうですよ、ね、
絶対つながってるので、
もうお金のことばっかりですよ最近
そう
あの、ね、ご家族から相談ありってたら、ね、そう、はい、
一緒にね、
はい、
あの広げていくように、
はい、
あの協力してもらえたらなと思ってるので、どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ようですね、薬師寺陽子さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
坂 カソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。